作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、ホラー担当海田美穂でございます。
花地挑戦中佐藤永です。
カープ2連覇が待ち遠しい西です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
最近ある噂を聞きまして、最近言うてもちょっと 1,2 ヶ月ほど前なんですけど、皆さんよくご存知の007シリーズ、ジェームズ・ボンドのあれですね、あれの新作がまた出ると、で、来年やったかな、再来年かな、2019年のどうも公開らしいと、で、今ボンドの役をやってはるダニエル・クレイグがまたその次の作品でもボンドをやると、またやら、っていうところまでは、まあこれは噂じゃなくてどうも決定らしいんですけど、で、ただそのまた次のボンドシリーズでは、ボンドが交代するんじゃないかっていう噂がありまして、まあそのボンドシリーズが出るときは大抵必ず次誰やんねんとかまた変わるんちゃうかっていう話は今までね、必ず出るようなもんなんですけど、まあまた今回というか次の次ではまた変わるんちゃうかという噂がありまして、でまあ相も変わらず誰がやんねんという話にまたなるんですけど、ここで聞いたのが次のボンドは女性になるんじゃないか。
あれ、
ジェニファーボンド
というわけで中山先生お願いします。
はい、どうもジェニファーボンド大好き中山次郎でございます。
だからボンドにはなるけれどジェームスではなくなるんじゃないか。
しか一応私男装のスパイを思い出しましたよ。
ジェーン・ボンド。
そう、ジェーン・ボンドになるんですよ。
ジェーン・ボンドか。
で、じゃあ誰がやんねん、そんなんっていうので、名前が挙がってるのが、あの海外ドラマの火付け役となった X ファイルで、スカリー捜査官を演じたジリアン・アンダーソンがやるんじゃないかと。
へ、
ちょっとそれ無理があるんちゃうかとね。
とっても無理があると思うんですが。
その、スカリー捜査官役をやってた頃ならまだしも、今結構ね、綺麗なおばちゃんになってはるんで、アクションとか無理やろとかってね。
どっちかって M だよな、役は。
じゃあ、ひどくすぐやる。
M をやるにはまだ
全然強くない。私の正体は行かないよ。イスラエルから来たんだ。
イギリスの諜報員でやれるのか
な。いいね、いいね。
すごいシュールな話になってるぞ、ちょっと。
で、まあそのジリアン・アンダーソンっていうのはまあネタかもしれんっていう話が濃厚なんですけどね。で、ただ、誰がやるにしても、その、ボンドが女性っていうのは、最初すんなアホなって誰もが思うと思うんですけど、意外とね、ありそうな感じがせんことないですか、これ。
イアン・フレミング先生は何とおっしゃってるんですか。
いや、最近の傾向を見るに、何年か前にゴーストバスターズがリメイクされました、
ね。
あれ全員女性になったじゃないですか。で、去年か、スター・ウォーズも、エピソード7が出て、スピンオフのローグワンが出ましたけど、あれ両方とも主人公が女の子で、
女の子、
で、今年入ってワンダーウーマンじゃないですか。っていうことを考えると、あながちないとも言い切れんよ。
これを言われたらな、
ジェームズ・ボンド、あれで、殺しの免許を持った女が嫁はん。
嫁はんって。
嫁はん。
もう旦那にいじめられて、私、殺しの免許持ってる。あんた殺したって罪問われないんだから。ごめん。
そんな家庭通りに言ってんのってくださいよ。
使えそうや
ね。使うんだ。
まあ、だから仮に女性になるとして、じゃあ今まで出てたボンドガールの役はどうなんねんっていう話になる。
ボンドボーイ
ですよね。ボンドボーイ
か。ボンドボーイになるのか、あるいは女性同士っていうのも最近の LGBT の流れからすると、
あ、
ないことないやろっていう、
ね。あ、ってことは一回その女性の007を作って、次はレズなりゲイの007を作ってくる。女子が違う。
なんかな。なんか
アクション映画じゃなくなる。
だからまあボンドが女性になるんやったら、その、まあ、ボンドボーイに仮にするとして、ちょっとうだちの上がらない系の男が、を、育て上げて別れる最後みたいな。
なるほど。なんか違う話にな
ってる。もう、ジェームズ・ボンドの方が誘うねんで、普
通に。あ、そうか。
そんなもう、いんなも
んだから。先生、女の子が誘ったらダメなんすか。
シリアル女になってしまう。
でもそういうことですよね。もう、それは男も女も同系なんてなんやったら、女が誘ってもいいやないかっていうふうなを、 ね、あ、それをだから、あの、世間に問いかけるようにうまいこと作ったらいいんじゃないですか。
でも男もね、ねえ、かわせやんか、お母ちゃん。
いや、結構男の夢かもしれませんねと思いましたよ。美人のお姉さんに誘われるんですよ。
まあ、僕は全然構わないんですけど。
でしょうね。
僕もかっこよくやってくれないといいですけどね。なんかその、家族って、その仲が良くなった後でなんかデレッとして、っていうのは積んでれみたいな、そんなもんだはもう嫌ですよ。面白くないですよね。
でもどっかで女っていうのを表さんとさ、
まあ、
そういう映画やったらな、やっぱり女性やねんから。
まあ、という面白い噂もありの。で、まあ今日の本題なんですけれども、まああの、全然話は変わるんですが、あの、パクリというものについて、ちょっと考えるのにいいテーマが、というか材料が見つかりましたので、ちょっとそれをね、あの、今日はやっていきたいなと思うんですけれども、ことの始まりはですね、もう3ヶ月ぐらい前になるのか、あの、6月の21日の話なんですけれども、あの、アマゾンのあるレビューに書き込みがあったのが、まあ、全ての始まりだったわけですけれども、それが平川陽一さんという人の山と村の怖い話という宝島社文庫からあの出ている、怪談本なんですけれども、ここに収録された湖の写真に写った無数の不気味な顔という、話が、これがあの新耳袋からのパクリではないのかという指摘がこう書き込まれまして、で、新耳袋第1話、第52話の湖の写真と全く同じじゃないか、という話がこう書き込まれたわけですね。で、しかもそれが内容だけではなくて、登場人物の仮名のイニシャルまで同じだった。
完全パクリやな。
その他の書きぶりもほぼ一致しているという指摘がありまして、でしかもどうやらその本には、新耳だけではなく、他の、それ以外の岡本喜道さんの基礎の旅人とも同じ話があるという。
あれ、有名な話さ。
二重三重に、こう、パクリの疑惑が、という、浮上しまして。この話は、その、まあ、中山先生のところにも来たということは、あの、我々聞いているんですけれども、具体的にどういう経緯でこれは来たんですかね、その
後。かどうかわからん。まず来まして、
はい、
まあ同じ話がほぼもう確信犯的に載ってると。でもこれね、実はね、その、元ネタがありましてね、
はい、
1995年に日本文芸社で刊行した背筋も凍る恐怖ミステリー 2P85 ページに、まだこれと同じのが実は載ってたのよね。その時実は問題になってたのがメディアファクトリーで、
はい、
うん、で武闘派と言われる編集長が、化粧書か、そこまでしてもらえなくても、みた
いな。武闘派って殺し屋ですやん。
っていうね、まあ経緯もあって、その時はどうやったんかな。でも、ちょい勧告してるはずやった。ホームが動いとったから。そしたら、それがまた、親本になって、今回みたいなのもあったらしくて、だからまあ、角川の方から、まあ当然、連絡があって、ちょっとこういうで、まあ私担当人が確認したところ、まあほぼというかもうさ、そのままですわと、イニシャルも一緒で、ちったくうせよと。だからまあ有識問題なので、まあその本郷と相談してちょっと対処考えますって言って、まあ著者守るのも出版社の仕事なので、それでまあだいぶ宝島社が最初、まあ、あの社内には来たんだけども、最初は、でも、まあ、じゃあ、次、重犯しなかったらいいんじゃないですか、みたいな、そんな態度だったんで、株価はカチンと。本気で戦ったらしいわ。
怖っ。怖
っ。株価は心が怖いぞ、みたいな。ほんで、まあ、何回もやって、もう、さすがに、今はもう、株価も、著者も、そんな悪いことした、みたいな。あれ、たまたまそうやって。なっちゃってみたいな、いや僕のブレンが書いたんでみたいな感じだったらしいですけど、さすがに家族のホームが動くと、まあ、そうはいいのができないので、まあ、一応お絵書きっていうのをいただきまして、で、まあ、宝島社の、まあ、ホームページにも社内文を、掲載すると、いうことですね。で調査もちょっと人税から何パーセントかは、中山さんキャスターに、まあ、お支払いしますということで、まあ、話は一応解決はしてるんですけど、3ヶ月ぐらい変わりましたよね。
まあ、今回そういう、まあ、いわゆるパクリの事件というのが、うん、まあ、あったわけですけど、その元の本でパクその同じ話が載ってたっていう経緯は分からないんですか。
いやだからね、あのその覚書今持ってんねんけど、まあ、これによるとさっき言ったその平川さんのグループであるホラークラブが1995年に日本文芸社より発刊した「スズの凍る恐怖ミステリー 2P85 の一編をもとに記述したのでしたが、それがそもそも当時のライターが無断借用していたので、ね、そのことを気づかず原稿化しまったことが今回の原因となりますじゃねんけど、階段書く人間は新見袋を知っとけよっていうね、加藤さんの言い分、
はい、
うん、で作者もなんでそこにみたいなね、ことでなんですわ。
うん、
うん、
でそれ相手側のその本を出した出版社の編集とかその辺の人も
そうだから
知っとかなきゃいけない。
そうそう、本当は本来そこはチェックするので、家族はなんかそれちゃんとチェックするわけ、うん、ここにちょっとこういう似た文献がありますけど許可取りましたかとか、これはあのどっからの引用ですかとかちゃんと来るんだけど、そこはおそらく筒抜けだったっていう、だから文芸と違うみたいなとこあったのかな。
あ、
うん、その宝島社はどっちかというとムック本作ったりしてる
の
なんか、うん、そこそういうのって、まあ、まあもちろん資料からはあれやするけど、まあね、ちょっとその辺がちょっと文芸のその著作の厳しさとの認識がちょっと違ったのかな、うん、みたいな、
うん
うん、ところはありますけどね、
うん
うん、それも読者から発覚したっていうのはどうも、うん、ありまんねん、こんなパクリって言われまんねん。
どのぐらいあるもんなんですかね、そういうの。
ようあるんちゃう。
あの、まあ、怪談本に限ると、やっぱり新耳袋以降、そういう実話系怪談の本っていうのはものすごく増えたっていうことでもありますし、うんうん、だから実際のところ、もうちょっとあるんちゃうかなみたいな。
難しいのはね、あの、そのニュースソース、いわゆる怪談語る人が、
はい、
もう今はもう、昔と違って、もういろんな作家が怪談が聞き集めてるから、うん、ちょっとこの話は何々さんにしたんで、ちょっと原稿になってるとか終わりませんけどねっていうことを最初にお断りして、でこの話っていう人も何人かいるのよ、うん、でこっちはさ確認できへんから書いたら同じ話が出るという可能性あるわね。ただ同じ話出てもニュースソース一緒でも、うん、もう書き方がやっぱ違うと絶対に、だからそこはまあいいんじゃない。一つの事件を何人かのレポーターがあのレポートして書いたらそれぞれ違う注釈や書き方も違うし扱いも違うしっていう、それはいいんじゃないかと思うんだけど、一旦著作となって世に出たものはそこに著作権が発生するわけやから、そうなるとちょっとまあいろいろと問題になるよ、うん、著作になる前 の原型に元の話西村氏の話だとかをその原稿するのは、まあ、本人は許可いるけど、それは問題ないんじゃないかなと、
うん
うん、って思いますね、
うん
うん、
たまたまネタが被ってしまうということは、
それはあると思う。
は
あ、うん、現にまあ俺の階段狩りとかもひょっとしたらそれはあるやろうなとは思ってる、
は
あ、思ってるけども、まあ俺はその取材したものをそのまま文章にしてるから、だからその著作者から訴えることはないと思う、ね、
うん、
うん、だからもうそれは違うでしょ。でもそのためにまあ出版社に奥付けっていうのがあってさ、どっちが先に出版したのかっていう、
うん、
うん、昔あったのがもうあれはネット界でも有名な稲川淳二事件、
うん、
うん、稲川さんがまあその新民風のパクっちゃったっていうのは、そうそう、喋ってたのよ新民風の話を、はい、先輩の鳩だとか、まあ、喋ってるのはまあ容認してた部分もあって、ただその稲川さんがこのまあ舞台で喋ってるのを稲川さんじゃなくてライターがそれを原稿にしてっていうところで、その稲川さんが喋ったのを原稿にした時点で、実はそれは出典は新見袋だったっていう、だからここに新見袋の中山さんから聞いた話なんだけどねとかあればよかったけども、それも無視しちゃってやっちゃうと読者からこれどっちやねんとか、うん、どっちやねんって奥付きみいやって話やねんけど、うんうん、まあ、そういう話になってきて、うん、これは稲川さんと何回も話したんですけどね、うんうん、まあちょっといろいろといろんな、
ああなるほど、うん、はい、で今回そういうことがあって、でその今後それをやっちゃった人はどうなるのかなっていうところも気になるんですけど、
やっちゃった人はもう信用なくてでしょうね、
あ、
うんうん、 まあそのなんかいろんな人の話によれば、この作者の人はこの平川さんという人は、怪談の専門家ではなかったっていうことなので、はい、まあもう怪談かけはれやろな、そういう意味では。
もともとはそのグループで書いてた
か、昔のね、怪談ってそうなの、はい、昔のこれでも1990何年かでしょ、
はい、
95年か、で日本文芸社でしょ、この頃で作家が怪談を書くのは恥ずかしいっていう、
まだそういう
時代、そういう時代なんです。だから公明正大新見袋、木原弘か中山一郎ってやったのは我々が実に久しぶりで、まあ、中岡俊也とか別としてね、でやっぱり他はその、作者の名前をペンネームを変えたりとか、なんとかホラーグループとかなんとか研究会みたいな、そんな名前して夏の間その怪談を出すっていうのが当時ありました、
当時はそういうのが
そんな時代、なので、だから責任感がそんだけ薄くなっちゃう、で誰が集めてきた話かというと、まあよくわからないグループやからっていうことも当時あったんだろうかなと思いますね、
で、まあそのパクリの事件っていうのは、まあそういうのであるわけですけれども、なんかどうなんでしょう、その実話怪談の場合はやっぱり元ネタとしてその本当の話があって、いろんなところでひょっとしたら使われてしまっているかもしれないっていうのもあるわけですけど、その普通の小説の場合はその辺どのぐらい気をつけるという
か、でも小説もあるじゃないですか、ある事件が起こったらそれを元に小説にしていくっていうのがあるとしたら、一つの事実が元になってるんだけど、それは見方によっていろんな、例えば A という被害者と B という加害者がいたとしたら、加害者を中心にした小説と被害者を中心とした小説とやっぱ違うものになると思うからね、でその2冊を書くことによって、おおちょっとこの事件の真相が分かってなるなみたいなやり方もまああってもいいやろうし、そこはまあ別に、だから問題はその書かれた文章をそのまま引用する、引用した場合は引用って書きゃいいんだけど、それを小説ってあんまり引用と書けへんからね。
まあね、まあ参考文献ぐらい
ですね。参考文献やねんけども、そこのちょっと上げるのを忘れちゃうと、ちょっとまあ、訴えられてもしょうがないよね、みたいな。
で、ちょっと細かい話にはなるんですけど、盗作っていう言葉はまあありますね。で、似たような言葉として、氷説っていう言葉もありますね。で、どう違うねんみたいなのがあるんですけど、その一応国語辞典的な意味としては、氷説っていうのは他人の著作物や発案を自分のオリジナルだと偽ることが氷説にあたるらしいんです、まあだからこれはある意味盗作っていう言葉で一番よく、
ここは奥付け見ろって話だね。そんだけの話、
であと盗用、盗んで用いるとかこうですけど、これは単純に許可を得ずに使用すること、なのでどっちかっていうと無断転載とか無断引用みたいな、そういうイメージ、
これもね、でも角川とかあの辺だと突っ込んでくるけどね、これ引用文献ありませんかとか、この学館でやった時はそこの文章を書いたってこと、写真撮って送ってくれるんじゃないかとか、そこまでやるよ。
そこまで。
まあ、それは編集してる、まあ、途中編集に走られてるの、編集者の入手不能のような、その文献とか持ってるから、それちょっとないんで、っていう。なんで写真でそこでパチッと撮って送ったりしてるけどね。
で、よく、まあ、芸術に限らないですけど、学ぶというのは真似ぶ、模倣するというところから始まるんだ、みたいな話もありますけど、なんか最近はすぐやっぱネットが発達してるせいか、なんか新しい作品が出てもこれって結局あれとそれとこれのパクリやみたいな感じで、なんかやたらと無理やりこじつけられちゃうっていうような感じがするんで、なんかその辺どうなんだろうなみたいな、変な意味でやりにくいなっていう感じ
も、でもやっぱりね、その純粋なオリジナルってそんなに書けるもんじゃないしね。
そうですね、
絶対どっかでインスパイア起きてるよなという気はする。インスパイアとか、まあ影響、
インスパイアという言葉ができた、
インスパイアザネクスト、
日立じゃ
ない、インス インスパイアってファンにしたことかな、
インスパイアですかね影響を受けたっていうかそんな意味だと思う
一応インスパイアというのは尊敬する作家や作品に触発されて同じテーマに基づいて作品を創作すること、うん、テーマが同じ
あテーマは同じ
っていうことらしいでも表現の仕方とか出来上がったものは違うよっていう、う
ん、ちょっと話ずれかもしれないですけど、はい、あ同人ってどうなんですか同人誌って
あれは二次創作
あパロディやな
あそうか
二次創作ということはプロにはないのないね
うーん、うん、
一番最初の専門学校で教えた時に二次創作っていうことは初めて聞いて何だろうえ先生坂本君知らんのですか作家やから知らんのじゃないか
結局あれはその他人の作った設定とかキャラクターを借りてやってるだけやから、
うん、
あの何借りた回しで相撲を取ってるみたいな、うん、
ああ
でもちょっとね
当然だから
でもそれでもお金発生したら問題にならないですか
ねなるよ
だから本来は問題があんねんあれは著作権的なも、うん、意味では、
うん、
ただその一時創作っていうか原作の人たちがあれをわざわざ訴えたりしないだけで成り立ってんねん
うん。そうかそうか。じゃあなんかああいう、その、ちっちゃいっていうかなんかそういう大会を開かれるじゃないですか。あんなんじゃなくても出版するってなったら絶対出てくる。
だから、あの人たちは同人誌を出版するという言い方をしない。
あ、
散布するっていうか。
うん、散布やん。
そう。
ああ、そうか。
で、まあ今となっては、ああいう二次創作活動、同人活動というのが、すごく大きくなってるし、一つの文化になってるところもあるし、はい、まあ、それによって元の原作が余計知られるようになったりだとか、っていうこともあるし、で、また、そういう同人活動やってる人の中から、プロになるっていう人も、ごくごく一部にはいるっていうところがあるんで、
はい、
まあ、ある程度容認されてるっていう状況なの。
うん。
だから、あれはまたちょっと質が違うかな。
ああ、そう。うん
でも同人誌から出た作家って使いにくい人だぜ同人誌ってだから基本的に赤入れへんやん
まあ入らない
でプロ赤入るやん、うん、めっちゃ綺麗ねんって、うん、どうして私と逆に赤入れのいやいやでもこうしてもらわないと編集方針がなんで私のこれ今日何これ何今日するわけじゃあもう書かない
気持ちわかるな。
言ってる割にはあのなんか原稿料めっちゃふっかけてきたりするし。そんな人もみんなそうです。そんな人もいる、
うん。まあ個人でやってる人も多いですからね。もちろんプロでやってはって別でそういう同人活動してるって人もいますけど。
うん、
で一応パロディっていうものの本来の意味としては、その他の芸術作品を揶揄。風刺、批判する目的を持って模倣した作品。あるいはその手法のこと。っていうのが一応本来の意味らしいんですけど、うん、なんか今はなんかだいぶ違うような意味でね、使われてると思うんですけどね。
スピルバーグは、1941の冒頭で、ジョーズのパロディやってんけど、自分の作品のパロディやから、これどうなのみたいなことは言われてたけど、当時。これいいの どうなのってこれ著作権に違法してんのでも本人の作品だしなみたいな
うん、
うん、
まあセルフパロディができるっていう人はごく一部ですけどね
まあうんよほども巨匠じゃないな
そうですね、うんまあ、あとはあの漫画で言うならクランプ先生ぐらいですけどね
でインスパイアという意味で言えばそのスピルバーグが1941であの兵隊たちがわーっと流れ込んで走ってるところに流れる音楽は静かなる男ジョン・フォードのね、うん、が流れてきてみたいなことなんでそれはおそらくインスパイアなんやろうなと、うん、スピルバーグはその好きやね、
うん、
なんかそんな、うん、
でもそういうのがやっぱりうまいこと組み合わすことができたらやっぱりそれはやっぱそこで新しいものができるっていうふうなこともあると思うだからそういうのも使い方次第でどうもあるのかな
って東山さんなんか映画見ててあこれあれ著作物だったらマウトだよねって
ああそうなんです
か映画ゆるゆるって話を聞いた
から、ね
うん、やっぱりそうやんか映画ってもう衣装が違ったりとかもうセットが違ったりしたら違うものに見えるやんか、
はいはい、
で文章はそういかへんからね
あ、
うん、もう文章もう文字だけやから、うん、あこれ、ま、あこれパクったって言ったらもうここであもうご用になっちゃうけど映画の場合はいやまだセットも違うし役者もちゃうし言い方も違いますやんみたいな、うん、みたいなことでなんとなくうん、それでもまあ、NHK の宮本武蔵はこの頃から訴えられとったけどね
その一つのアイデアだけでやろうとすると危険やいう話はあるね、うん
うん、組み合わせか、うん、
組み合わせじゃないですかね。
だな、うん、ついでに思い出しちゃった、ジッセル・ファロディ、ゴジラも、シン・ゴジラもあれやな、エヴァンゲリオンのパクリちょっと入ったな。
あれどう、それ言うていいんかな、難しいな。
いや曲もなんか、あ、この曲はみたいな。
いや、まあ、確かに、うん、わざとやってるところもあるやろうけど、でもどの辺までがそのセルフパロディで言うんなら、それはある種の作家性だと言えなくもないやんか、
うん、うん、まあ彼の
同じ人が作ってんねんから、
うん、
う似たような作風に当然なるやろうし、
うん、あ、言われてみたしやな、うん、ついでに言えばホラーでふと思い出したんだけど、うん、これはインスパイアなのかパクリなのかどっちなんやってので、うん、悪魔の生贄と13日の金曜日はどんなもんでしょうねみたいな。悪魔の生贄が先か、レザーフェイス。
どっちだろうね。悪魔、
あれはパクリというのか、なんか結構ホラー映画見たらなんていうのかな、パターン的にほぼ同じ、うん、あれはパクリって言っていいのか、それともあれはあれで許されてる世界なのかとか、まあ、ずっと考えてるんだけどね、見るたんびに。
でもレザーフェイスの方は一話ね、実在の事件がモデルになってるから、うん、そっちです言うたらいいんちゃう。
で、実際な、ホラー映画は大体実在事件があって、そっからまあインスパイアじゃないと、まあそっから盛り上げていくか、
うん、展開とかが似てるっていう話。
そうそう、展開がね、うん、ほぼ同じ
だから、それそうなると展開が似てるっていうと、それはパクリなのか、それともそういう様式美なのか、
うん、
どっちなのね。
そうなの、私はそれをずっと考えてた。
あ、それ言うと、その歌舞伎とかね、ああいうの展開はまあほぼ一緒で、テーマとかあれは違うけど、うん、っていうのは、だ展開が一緒っていうのは一つの構成のあれになっちゃう。あの、なんやろ、あのよくあるやんかな、吉本新喜劇とか、うん、
あ、
トラさんとか、予定調和やんか、う
んうん、ああ予定調和か、パクリというか、
うんうん、予定調和があるやんか、うん、それをまた客がよ来たぞとか、あ、待ってましたみたいな楽しみ方もあるんじゃない、客長、うんうん、いつまで出とったやんじゃなくて、よ出るぞ出るぞ、お出たみたいな、うん、待ってましたっていうね、うんうん、人間って安心したいみたいな。
まあ確かに。
うん。まあ、ハラハラドキドキするのより、安心だ、出て出た、出て出たみたいな、うん。そういう見方もある。
なるほど。
うん。あの、年取ればそんな過ぎなってくるから。
まあ確かに、そういうのは、だんだん分かりかけてくる年代に私来ましたけどね。
分かっちゃったんだ。
だから、ハマーフォローのホラーなんかも、前言ったらあんねん。そのなんか、展開が。
うん。う
ん、これはダーなってっていう。うん。それに、まあ、ちょっと当てはめていけば。うん。うん、逆に悪いことになれば、
演歌も予定調和ですかね。
演歌は芸調和やん。世界、演歌の世界なんてあれやで、子供の時よく分からんけど、今だって分かるよ。
年取ったんですね。
年取った分かるよ。しみじみと泣くよ。
いや、未だにすいません。私、あの、
襟裳岬見に来たから
。すいません。私、今でももうハードロックです。鮮明です。
冬になって北海道行きたくない。
まあ、そういうわけで。だからうまいことをやればパクリというか、うまいことパクればいいというか、いいパクリと悪いパクリがあるんやと思うんですよ、
うんうんうん、
だからその辺を気をつけていけたらなと、
うん、
うまいことを利用していけたらなって。
だからあれじゃないですか、死の侍の後の時代劇がやっぱり変わったのよ、やっぱ集団、うんうんうん、11の17人の13の資格とか17の資格とか13人ね、その友人の侍とか、なんかそんな、うん、ディレクターなんとかの人気とか、うんうん、なんかそういう、なんか、まあ、これリスペクトでインスパイアっていうのかよくわからんけど、そんなの出てきたりしたのよ。
うん。
うん。用心棒の後、ね、ああいうなんかちょっと、武将家林晴弘が出てね、みたいなね。
うん。
で、食器たちが出たり。バサッと音がしたりするなんていうのは、マカロニウスさんとかワイルドバージとかに引き取られて今のアクションがあるわけやから、まあそういうのはあるやろね。うんうん、要は我々がその作家になるときに、やっぱりその、よく言うのは先輩の やった仕事というのをちゃんと評価できるかっていうところやね。
うん。
うん。
評価せずにただてあのひょっと使ったらそれはもうパクリだパクリというか盗作やと、
うん、だからそれはもう見る人から見ればお前リスペクトしないじゃんってなるわけよ、うん、ちゃんと評価した上で使ったやったら、うん、おそらく読者とか視聴者もあちゃんとリスペクトするようになってわかると思うんだけど、うんうん、でもそれはどこにあるか分からへん、あのやっぱりそのいわゆる古典を見とけっていうのはきっとその古典にそのなんか、あの元となるものが絶対あるはずだ、キャラクターにしろ、うん、構成にしろ、セリフにしろ、セリフ回しにしろね、だそれを知らずにやっちゃうと恥ずかしいよって、
うんうん、まあ、パクるにせよパクらないにせよ過去の作品のリスペクトは大事やと、まあ、そういうところでですね、音楽も流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
新聞袋と階段がぶりをこよなく愛している私はあれをパクろうとしたんですがなかなかできないもんです。
はい、
はい、うん、
パクれるほど作品を狙いでもっとやっていきたいなと思います。
パクるよりパクられる人間になりたい。
警察にパクられるじゃない
か。そうするレジや悔しい。
中山先生最後、
僕はもうビールと一緒にパクれる食べ物があれば
いいですね。はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。